ハンマンの夢の種ファーム。おはようございます。金曜日朝8時、ハンマンの夢の種ファームの時間がやってまいりました。この番組のパーソナリティのパンマンこと高木博道です。さて本日はですね、私夢の種ファーム始まって以来の、高校生、非常に元気のいい高校生のゲストさんにお越しいただきましてですね、名古屋大学のイノベーションビジネスアグリイノベーションっていうところでですね、非常に熱心で語っておられました皆さんにですねお越しいただきまして、その苦労話とかですね、研究の成果とかですね、これからの明るい未来に向かっていくっていう、そんなお話を聞けたらなと思いますので、今日も30分間よろしくお願いいたします。夢の種ファームはご縁、応援、貢献を通じて夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。
夢の種。
疲れて帰った。
あ、始まりました夢の種ファームです。さて、本日のゲストさんはですね、愛知県立安城農林高等学校食品科学科の皆さんです。おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いいたします。それではですね、4名の方に来ていただいてますので、それぞれ皆さんお名前を紹介していただけますか。
はい、安城農林高校から来ましたタオです。
はい、タオさんよろしくお願いします。
お願いします。
同じく原田です。よろしくお願いします。
お願いします。
スミヤです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
同じく正岡です。お願いします。
はい、お願いします。いや、皆さんは若いというかですね、なんかおじさん的な発想なんですけどあの皆さんちなみに高校何年生なんですか。
高校1年生です。
あ、4人とも、
はい、
あ、1年生なんですか、はい、まあしっかりしてますねあのちなみにこの食品科学科っていうのはどういう科なんでしょうか。
はい、食品科学科では分析実験と製造実習を行っていて、それぞれで食品科学と食品の製造コースに分かれて2年生からそれぞれ行います。
はあ、分析と
製造、
はい、ほー、あの高校に入ってその今まで中学でその理科9教科をやってきている中 で、うん、で高校に入ってもういきなりその食品っていう要は実践の舞台に立ってくるわけなんですね。
は
あ、い、びっくりですね。いきなりその皆さんは食品科学科を選ばれた理由は何かあるんですか。
もっとより食品について学んだり、あのより美味しい食品を自分の手で作って皆さんに提供したいっていう思いでこの科に選びました。
かっこいいですねめちゃめちゃかっこいいですね。原田さんもそんな感じ。
私は食品の成分をもっと深く知りたいと思って入りました
すごい、なんか理由がすごい正当な理由だね。なんかあのね、なんかこういや、なんかなんとなくとかちょっと美味しいもの食べようかなとかっていう理由かなって思ったらすっごい真面目な理由が返ってきたもんで、いやびっくりですね。いやじゃあいろんな食品をその実験したり分析したり世に出したりするっていう感じで、今1年生ですとそんなにたくさんやってないと思うんですけども、どのようなものをやってらっしゃるんですか。
製造実習ではいちじくジャムを作ったり、いちごジャムを作ったりしています。
そっか、安城市っていうとイチジクですもんね。
はい、
そこで、ジャムを作ったりする、あのイチジクの、加工品を作ったりしてるわけですね。
はい、
楽しいですか、そういうの。
すごく楽しいです。めっちゃ楽し
い。いや、どうぞもうハモってください。でそういう時って試食とかってできるんですか、自分たちで。
初めて1年生で実習を行った時は、うん、自分でも味を試してみようっていうので先生が準備してくれて、
おっと、
もう感動しました。 あの味には
私作ったみたいな、
そうそうそう、本当に
私ができたみたいな感じなんですね、はい、へえ。それが一番最初はイチジクジャム、
はい、
いちごジャムが先なんですね、はい、なるほど。で今回はそのチーズを何かこう作るっていう実習だっていうのはちょっと聞いたんですけども、どのようなその実習内容というか研究内容なんでしょうか。
はい、実際研究内容というか、
うん、成果ですね、
はい、
うん、なんかチーズを作るのにあたって、植物性のものを使うとかなんとかって言ってみましたよね。
実際、うん、私たちの住む愛知県中央部は農業の盛んな地域で、は
い、
イチジクの生産量は全国で1位なので、
うん
うんうん、特にその安城市が有名っていうことで、
うんうん、
やろうと思ったんですけど、実際そのイチジクは規格外で捨てられちゃうっていうイチジクも多くて、
あ、そうなんですか、はい、でどのくらい捨てられちゃうもんなんですかね。
そうですね、その生産量の 7-8% は
すごい量ですね、
捨てられちゃう、うん、みたいで、はい、
そんなに捨てられちゃうんですか。
そうなんです。
あ、そう、はあ。でこのイチジクでちょっと私たちが何とかしてやろうみたいな、
はい、その食品ロスをなくして、
うん、
私たちでその利用もっと効果的にイチジクを利用して、
うん、
より皆さんにご賞味いただけないだろうかと思って考えました、
本来はもう行き先がそのいわゆるジャムとか、うん、そのコンポートも正規品か、そういう限られた用途の加工品だったっていう部分に、そのチーズっていう発想が出てくるっていう部分で、そのこのロスが 8% なのが少しでも少しずつパーセンテージが下がるのがいいんじゃないかと。
はい、その通りですね。
でここのその、チーズっていう部分に注目したっていう部分はどういう理由なんでしょうかね。
実際隣の西尾市というところでは、うん、乳牛の飼育が盛んで、もしそこと連携すればより地域活性化につながるんじゃないかと考えて、
はい、安城市だけではなく隣の市とも連携を取って、はい、で安城市からはうち一軸あるから
そ, うそんな感じ で,
で西尾市からは牛乳ちょうだいみたいな、
はい、
で一緒にいいもの作ろうよみたいな、
はい、その通りです。
かっこいいですね。ちなみにこの、この両方をつなげて何かやろうっていう発想は皆さんが考えられたんですか。
いえ、私たちが引き継ぐ前の先輩たちが考えて、
うん、先輩からやってこられたんですね。
はい、そうなんです。
で今回のそのイチジクと牛乳が結びついたものがチーズ
ですね。
はあ、はい、すごい注目ですね。
本当に先輩たちに感謝してます。
皆さんが入ってこられた時にそういう結びつきって考えれました。正直びっくりしました。
だいぶびっくりしました
ですよね。だって牛乳とイチジクがくっついたらなんか離乳食にしか思えんとかね。
確かにな
んかねシリアルかなみたいな感じなんですけど、そこがチーズですもんね。でさっき試食させていただいて、ナチュラルチーズに変身したんですね。
はい、
ねえ、あ、声ハモりましたね。でこの、ナチュラルチーズに注目したっていうか、狙って作ったものなんですか、たまたまできたものなんですか。
狙ったっていうのが多分正しいと思います。
じゃあナチュラルチーズを作ろうと。
はい、
じゃあもうできたものがこうなんか予想通りだったものでしたか。
いや、予想以上に食べやすくて、
うん、
臭みもなくて、
めっちゃ大成功じゃないですか。
めっちゃ大成功です。
めっちゃ大成功じゃないですか。 予想以上の、いや普通こういう食品製造ってね、だいたい最初失敗から入るじゃないですか。
そうですね、
こうあのこうあの発酵がちょっとミスって、うん、うわくっそとか。ああそうですか。ちなみにこれを作るときにここがちょっと大変だなとかっていう部分って何かありました？
チーズを作る時の成形の部分が難しいなと思っています
。あ、成形、成形と言われると、そのあ、もともとチーズのちょっと製造工程を簡単に教えていただいていいですか？
はい、実際に鍋に牛乳を入れて、
うん、
でその まずチーズの元を作ってから、
はい、
イチジクに、うん、そのチーズを固める成分が入っているので、それであのチーズを固めてイチジクの味のするチーズを作ることができています。
あ、なるほど。へえ、その要はその いわゆる納豆でいうわらに納豆菌がついてるみたいな感じで、
そんな感じですね。
あのイチジクにそういう野菜とか、そういう園芸品目とか、その天然素材に何かその工業的になんか菌とかを培養させたわけではなくて、そういうその天然素材っていうか、いわゆる目の前に食品ロスがいっぱいありますよ、で目の前に牛乳がいっぱいありますよ、でそれをくっつけたらなんとチーズができましたっていう感じなんですね。
はい、
へえ、なるほどね。そうなんだ。でこれを実際作ってみて、ここ大変だったなとかっていう部分ってありますか？どうぞ。
チーズを固まってるかっていうのを確認するときに、その確認の仕方のときに固まっているかを目で判断しなきゃいけなくて、
うん、そうか。原田さんが言われたその成形が大変とか、住谷さんが言われるみたいにね、はい、こう確かにつつくわけにいかんもんね。
そうなんです
ですよね。それってどうやって確認するんですか？実際にはこう振ってプルプルするかなみたいな。あ、振るんだ。振ってみて、はい、ちょっとプルプルするかなとか、
杏仁豆腐くらいだったら OK かなって、
うん、あ、そういう基準とかもその自分たち その研究内容で詰めていくっていうか、
先輩たちの結果を見て、うん、それで学んで、あ、これくらいでもう OK かなと確認してます。
あ、そうなんですか。よくあるのがその表面だけ固まって中だけ柔らかいっていうことってやっぱりあると思うんですけど、そこはどうでしたか？
そうですね、そこを確認するのが難しくて、どうやればいいのかなって思って鍋を傾けたりとか工夫して
やります。もう本当に試行錯誤だったんですね。そこは。
そうですね。
実際にその一通りやってみて、その予想以上の味のものができたっていう時の感激ってどうですか？
めっちゃ嬉しかったです。もうマジ本当に嬉しかったです。
いや、もう騒いでいただいていいですよ。おりゃーねー、嬉しいよね。でここまで来るのにやっぱりどんな失敗がありましたか？
実際、はい、先輩たちのやっていた時期と、寒くなってきて、うん、固まり具合が悪くなっちゃったり、
あ、気温で、
はい、そうやってそのやっていくうちにどうやったらその同じ時間帯で固まるのかっていう課題もたくさん出てきて、うん、それを改善するのを今もやっているんですけど、
はい、あ、そうか、1年生だからまだあと1年半やれるわけですね。ほう。でこの課題をどうやって克服しようっていう、そのディスカッションとかやっぱり皆さんでやられるんですか？
はい、そうですね。
こんなやり方がとか、
うん、
そこの中でそのお互いがそのちょっと関係が悪くなっちゃったとか、ちょっと喧嘩しちゃったっていうのは結構ありますか？
なんか喧嘩しても チーズで解決みたいなできたらいいやみたいな感じで
素敵
もう高校生の心で
本当ですねいやそこはやっぱりね大人の汚れた部分ではないあかんですね
そうです
こう丸く収めてこう後でだあいつとか言って言うわけではなく、はいうん、いいより良いものを作ろうとするっていう気持ちでやってたわけですね、
はい、
へーじゃあ、 後半はですね、そのこれからのその皆さんの夢というか進んでいきたい道を聞いていきたいなと思います。
夢の種。
さあ後半に移りましてですね、この素敵な、食品ロスから生まれたチーズ、このような結果をですね、これからどのようにアピールしていきますか。
私たちの大きな目標はこのチーズを多くの人に知ってもらって食べていただくことです。
お
またその多くの人は主にお年寄りなどのためにカルシウム不足を解決するためにチーズを作りたいと思いました、
うん、へえ、あ、そうなんですね。お年寄りの方に、より効率的にカルシウムを摂取していただく、うん、あ、そうですか、はい、へえ、このチーズを持って実際にお年寄りの方に食べていただいたことっていうのはあったりするんですか。まだこれから
実際校長先生とか教頭先生に食べてもらうってことは、う
ん
う
ん、教頭先生お年寄りになっちゃった。
ああごめんなさいやっちゃった
大丈夫大丈夫です。きっと喜んでくれてますきっと先生方もどうでしたその時の先生方の反応は。
やっぱりその、まあ、いろんな女性の方に先生にも食べてもらったんですけど、はい、チーズ好きな方は、うん、あ、もう少し牛乳のなんていうのかな旨味というかあった方がいいという方もいたら、うん、食べやすくて淡白で美味しいっていう方もいて、うんうんうん、それで、はい、課題にしていきます。
先生方以外ですと皆さんの家族とかには食べていただいたりはこれからまだこれからのところで、
まだこれからですね、
まだこれからなわけですね。へえ、実際にこのチーズがもし、まあ、すごくいっぱいハードルがあると思うんですよ。その工場とかであったりとかですね、うん、今までの製造工程とは違うところなんでやっぱり二の足の踏む方がきっと多いと思うんですけど、これが例えば何かこう NHK とかに出たりですね、そういうところに出てですね、開発の皆様とか言ってこう4人が出た日にゃ楽しいですね。
すっごい楽しいですね
ワクワクします。で飲食店とかでもしこうやってどういう場面でどういうふうに食べたらいいって言われたらどういうご提案をしますか。住谷さんどうですか。パスタとかに挟んだりとか、なんかこう和風とかバルサミコ酢とかで使ったりとか。
まだ試行錯誤中なんですけど、
はい、
オリーブオイルと塩コショウなどを用いてパンの上に乗せたりすると美味しくいただけます。
パンの上に乗せるんですか。おしゃれですねじゃあ本当にあれなんですね、そのいわゆるナチュラルチーズっていうかモッツァレラチーズの食べ方に近い。
そうですね、モッツァレラチーズのように作って食べてます、うん、
あ、じゃあカプレーゼですね。
カプレーゼもやりました。
やりました。どうでした、
うん、すごく美味しかったです。
美味しかった。ちょっと踏み込んでどう美味しかったですか。
オリーブオイルと相性がいいので、はい、このチーズが、味を生かしたものを作っていきたいと思っています。
あ、なるほど、オリーブオイルとの相性が最高なわけですね。オリーブオイルとの相性が最高ってことは皆さんもまだ未成年なんであれなんですけど、こうワインとの相性も最高な、
あ、きっとめっちゃ合うと思います。
ご提案なわけですね、はい、へえ。で実際にその皆さんが今 お若い15、16歳で、あと10年経ってもまだ25、6歳で、その頃にはきっとバリバリなキャリアウーマンなわけであってですねでこれがもし食事に行った時にこれが出てきたらどうしますか。
もう胸を張って自慢したいですね私が作ったんだって
原田さんどうですか。ワクワクしますか。やっぱり
はい、ワクワクします。
ワクワクしますか。いやーもう楽しいですよね。ねえ、本当にこうこれから先が長いっていうのもあるなんかおじさん的な発想なんだけど、うん、いやなんだろう、その実際にその皆さんイチジク農家とか酪農家っていうわけではないんですよね、その出身自体は、はい、
そう
ね、農業高校とは言っても家が農家ではなく、
はい、
全然
で高校でじゃあどこ行くって言って、じゃあ安城農林に行っちゃおうかなみたいな感じで、
はい、
うん、で来られた皆さんが、うん、そのたった1年経たない間にその地域のイチジクのことを考えて、でイチジク農家に少しでも力になろうっていう意気込みって、すごくそのイチジク農家からするとすごい励みになるんですよね、うん、皆さんが勉強してきている以上に多分嬉しいと思うんですよ、うん、
はあ、よかったです、
うん、ねえ、これが地元の産物で作ったチーズですよ、バーンみたいな感じで出てで、ネーミングってなんかあるんですかこれ、
まだ、そうですね、そのままのイチジクチーズっていう形ではあるんですけど、
うんうん、イチジクチーズ、
はい、
イチジクチーズ、
でもこれからもっと、うん、もっと最新にしていって名前も変わるかもしれませんが、
う
ん、
ちなみにどういう名前をつけたいとかってありますか。
フィギーちゃんチーズみたいな。
フィギーちゃんチーズあそっか、イチジクが英語でフィギーっていうんだっけ、
はい
はい、あフィギーちゃんチーズ、ほんとゆるキャラフィギーちゃんみたいなな
んか安城農林で、うん、ちょうどイチジクのキャラクターフィギーちゃんっていう子がいて、その子を活用しようかなみたいな
マジっすか、はい、いやあそう、へえ、フィギーちゃんチーズですね、いやいいと思いますよ
勝手につけちゃった
いやこういうのは言ったもん勝ちですからね。
そうですね
あいいと思いますよ、でもなんか親しみが湧きますよね。その例えばそのフィギーちゃんチーズ取扱店っていう形でフィギーちゃんののぼりが作られるみたいな、
かわいい
ですね、ねえ、でフィギーちゃんののぼりがこう安城市内のその至るところに立って、でそこでチーズが使われるって、でこうどんどんどんどん消費量が増えていくとかですね、うん、至るこうフィギーこう飲食店業界からすると、うん、フィギーちゃんチーズ使ってないのあかんじゃないんだよ安城はね使うの当たり前なんだから、ね、そんな世の中どうですか。
もうね
いいと思います。
いいですよね、
その将来がいいですねぜひ
妄想の世界なんで僕もいつもこういうのがなるといいなって思うとなんかいや実際にその行く先々でその実際にそういうまあ、キャンペーンで僕も夢の種ファームのロゴを作ったんですけども、そういうロゴとかを皆さんが考えられて、でそれがメニューとか載ったりとかするといいなってこうフルコースでこう一食1万円ぐらいするところにこう出たりとかね。
いいですね、
もう想像が膨らみますね。
膨らむでしょう、膨らむんですよ本当に膨らむんですよ。いやいいなって思いますよ。なのでこう本当に一生懸命作ってて、で健康食品なんですよね要は、
はい、
うん、でカロリーもやっぱり低め、うん、
そうですね、
うんうん、
高タンパクで低脂質なんで あっさりとした感じになってます。
高タンパクで低脂質、はい、アスリートにもいいんですね。ほんじゃ
そうですね。
へえ、あ、そう。あとここがこの売りっていうのって何かあります？味とか機能とか。
チーズ独特の臭みがないから、うん、お年寄りや女性の方も食べやすい感じになってます。
あ、女性が食べやすいんですか。
はい、
あそうですか。へえ。やっぱチーズの香りっていうのが苦手っていう方もやっぱり結構見えるわけですね。そうしたら。
そうですね。
へえ。そしたら何でしょうね、その食卓にいかに何回かあげるかっていうのが消費量につながってくると思うんで、その朝の豆腐の代わりに朝のチーズみたいな冷ややっこじゃなくて冷やチーズ
冷ましたチーズ、うん、
で醤油をかけて食べる
あいいですね。
おそらくですけど、その製造工程としてはもうほぼ完成されてきてるのかなっていう気が。
そうですね、うん、はい、
で、あとはそのどの時期でも同じ味が作れるっていう形なので、ここは皆さん その高校生らしさを出すのであれば、ピギーちゃんのロゴあとそのラベル
、はい、
あと成形が難しいって言っておられたんで、その成形 その、なんかハート型とか、
あー、かわいい
な、マカロンの形とか、うん、なんかこう手軽にポイポイって口に入れるみたいな、
うんうん
うん、どうですか。
いいですね。ちょっとやってみたいです。
ですよね。で、せっかくイチジクを利用されてるんだったら、こうチーズをかじったら中からイチゴジャムが出てきたみたいな
すごい
うまいんかそのチーズ自分で言っとってうまいんかなそれ
確かに
すいません、なんかどうぞどうぞ、うん、住谷さん、何かいいですか。それではですね、なんか僕が勝手に空想と幻想と妄想言ってるような感じだったんで申し訳なかったんですけども、これからやっていきたいなっていう抱負がもし皆さんの中であれば、はい、お願いいたします。
私たちの今後の活動として、このチーズを企業と連携して製品化を目指したいと思ってるので、今その企業様を探している最中です。
ああ、そうなんですかどういった企業がいいですか。
そうですね、酪農、
酪農家さん
がいいかなと考えてて、
6次化を進めていく酪農家さん、はい、やっぱり生産者直結で、できれば西尾市か安城市で
深いですね。
そうです
ね。そうですね。
そうですよね。じゃあ西尾市安城市の酪農家の皆さんはぜひチーズを一緒に作りましょう。
お願いします。
という形ですね。で、では皆さんからですね、ちょっと残り時間も少なくなりましたので、もしリスナーさんにメッセージなどがあれば、は
い、現在私たちと一緒に今までにないチーズを一緒に作ってくださる方も探していて、
はい、
その中でその作ったチーズを皆さんにぜひ食べていただける日が来ることを願っているので、よろしくお願いします。
はい、今日はですね、愛知県立安城農林高等学校食品科学科の皆さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このままエンディングに入っていきます。夢の種ファームではですね、今カリフラワー、それからカリフラワーが3種類出荷をしております。であとですね、3月の11日第2日曜日ですね、こちらの方でですね、カリフラワーディナーということでですね、1日限りのカリフラワーで、最初から最後まで、最初の先付けメインディッシュ、それからデザートまで全てカリフラワーを使ったっていうディナーコースを、予定しております。で、この提供するカリフラワーはですね、自分の教え子でありますケン君とユキちゃんが供給いたしますので、それでやると。で、もしかするとここのディナーに安城農林高校のチーズが来るかっていう感じですね。おーっていう感じですね ちょっと今それは僕が思いついたので今後ということで、それでは夢の種ファームまた来週です。さよなら
さよなら。